そんない美術の時間。はい、今週も始めます。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。今回はですね、3月に浮世絵シリーズということで、毎週木曜日にお伝えしていきましたが、今週第4回はですね、ゲストをお呼びしております。ワラクウェブ編集長の高木さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。エックウェブさんは、はい、オーディオブックドット JP でも番組をされているんですよね。
はい、そうです。日本文化はロックだぜベイベーっていう、ふざけた番組をつけてしまって僕もディレクターの中村さんも後悔しているところです。
そうなんですか。
はい、大後悔です。
でもすごいロックな目線で日本文化を切り開いていこうっていう番組ですよね。
そうですね、ロック好きって多分日本文化好きになるんじゃないかなってずっと思っていて、というのが僕がそうなので、なんか意外と親和性があるんですけれども、でもなんか日本文化ってちょっと伝統的で高尚で、まあ古臭いものみたいに思われる方っていらっしゃると思うんですけれども、そうじゃなくて今生きる我々の目線から見ても、今さっき言ってるようにものすごいロックでポップでアバンギャルドでモダンな存在なんだよっていうのを伝えられるといいなみたいな。
お、素敵じゃないですか。
そう、自分では素敵だと思ってるんですけどね、スタッフからもうなんかボロクソ言われて、
なんですか、
いつも心をちょっと萎えてます。心のマッドマックスみたいになってます。
そんな編集部内もロックな日常を送っているということで、はい、高木さんの自己紹介を、
はい、一応そのウェブメディア上ではセバスチャン高木っていう、まあ、プロレスでいうところのリングネームをつけてまして、はい、大学出て2年ぐらいバックパッカーやってまして、でその後テレビの制作会社に入りまして、でそこがちょっと経営が危なくなったので、小学館に嘘ついて、本当に嘘ついたんですよ。出版経験めちゃめちゃありますみたいな。まあそれで、まあ幸運にも入社できまして、でこう見えてファッション誌の編集を8年ぐらいやってまして、でその後雑誌のワラクに移動になって16年かな編集をして、で最後の3年間は編集長をやって、で2年前からウェブメディアの専任になったっていう。
おー、素晴らしい経歴ですね。
いやもう素晴らしいのかろくでもないのか。
ちょっとワラクとかワラクウェブについて簡単にお話しいただけたらなと。
あ、そうですね、ワラクっていう雑誌はもともとはファッション誌から生まれた雑誌なんですけれども、実は、でファッションとかビューティーに興味を持っている女性たちが、この、まあ、あんまり年齢のこと言うのはあれなんですが、ある年齢のに達すると皆さん必ず日本文化に目を向けるようになるっていうのに、創刊の編集長がどうやら気がついてしまって、おそらく彼女自身もそうだったと思うんですよね。なのでファッションとかビューティーの、まあ、いいブランドのものを見たり、いいコスメを買ってきて日本文化に目覚めた人が最初から本物に触れるための雑誌っていうコンセプトでワラクっていうのができたんですけれども、
だからあんなにカジュアルな、
雑誌のワラクをカジュアルにしてしまったのって私で。
あ、そうなんですか。
そうなんです。もうちょっと富裕層向けビジネスって無理だろうみたいに自分が富裕層じゃないので思ってしまってなので、まあ、茶の湯ロックとか、その歌舞伎バーリートゥードとか、わけのわかんない特集を組んで、
ちょっとバーリートゥードっていう言葉が難しいんですけれど、
バーリートゥードっていうのはポルトガル語で何でもありっていう言葉を意味して、基本的には私たちが使うのは格闘技の世界で、要はまあほとんど反則なしで何でもやっていいみたいなものをバーリートゥード、だから何でもありっていうことなんですけども、でじゃあなんで歌舞伎バーリートゥードだったかっていうと、私が当時担当していた歌舞伎俳優の坂東玉三郎さんに、監修を頼みに行ったんですね、こう恐れ多くも、そしたら玉三郎さんに、玉三郎さん今回歌舞伎レボリューションっていうテーマでやりたいんですと、
革命、
革命、そうなんです、歌舞伎革命どうだ、みたいにこうなんか意気揚々と告げたらですね、高木さんそんな古臭い言葉嫌だって言われて そんな革命なんていうのは歌舞伎がもうずっとやってきたことであって、
はい、
当たり前のことだと。でなんかいい言葉ないのって言われて、
はい、
でその時にあの私格闘技が好きだったので、
はい、
で玉三郎さんがそのバーリーツーと何でもありっていうので歌舞伎っていうのは生き残るために何でもやってきたっていうふうにいつもおっしゃっていたので、
はい、
じゃあ歌舞伎バーリーツードでどうですかっていうことで、
お
で成立したんですけれども、
はい、
あの非常に関係各所から、まあ、非難合々がやっぱり歌舞伎イコール伝統的なものみたいな方がいっぱいいるものですから、なので、まあ、あのちょっと雑誌にしてはあの無茶をしすぎてですね、
うん、
でそういうことをやりたいなら、まあ、ウェブやりなさいっていうことで、
あ
ということで、まあ、ウェブの世界に、まあ、50手前で飛び込みまして、
はい、
で雑誌でやろうとしたその日本文化の入り口っていうのを、うん、ウェブでメディアでやろうっていうことで、
はい、
今私が編集長を務めているワラクウェブっていうのは日本文化の入り口マガジンっていうふうに歌っているということなんですか。
なんかワラクウェブを見てみるとね、はい、あの最近だと北斎のガラスコップとか、
うんうん、あそうですね、あの先ほど申し上げたように日本文化の入り口を作るのが我々のミッションだと思っているので、
はい、
その入り口に関しては別に紙だろうがウェブだろうがものだろうがこういうような音声コンテンツだろうか、うん、ライブ配信だろうが何でもいいと思っていて、
はい、
でその時に北斎ガラスマグっていう、まあ、北斎の絵がコーヒーでと浮かんでくるガラスのマグを作ったんですけれども、うんうん、多分コーヒーを飲む層に北斎のことを知ってもらいたいなっていうふうになのでコーヒー愛好家の入り口として北斎ガラスマグっていうのを作ってみたんですか、
はい、なんかいろいろ日本の伝統的な工芸品と浮世絵とか日本文化的なものをミックスしたすごいオリジナルアイテムみたいなものも結構ご紹介されてますよね、
はい、あれそうなんです、あの紹介してるっていうか自分たちで企画してま作っているので、
はい、
もうだからスタッフからも何やれば私たちいいんですかっていうふうにいつも怒られているんですよね、
うん、アイデアは高木さんが割とされるんですか。
そうですね、基本的に、まあ、アイデアっていうようなそんな大層なもんじゃなくてこんなんやりたいんやけど、はい、みたいに言うとしぶしぶ皆さんがこうなんかやってくださるっていう素晴らしい関係ですね。
なんか以前あの、はい、カップヌードルとなんかされてましたよね。あ、そうなんですね、はい、
日清食品とコラボレーションして、
はい、
あの縄文ドキドキクッカーっていうカップヌードル専用の、まあ、クッカーですから、
はい、
あのカップヌードルが調理できるものを作ったんですけど、
うん、はい、
それはあの瀬戸本行釜という
愛知
県、そうなんです、愛知県の瀬戸市にある、まあ、民芸の聖地みたいなところで、
はい、
あの白洲雅子さんとかバーナード・リーチさんが愛したものなんですけれどもそこの方になんか縄文土器みたいなカップヌードル入れ作ってくれませんかみたいな感じで言ったら、あのあまりの苦労にその作り手の方が寝込んでしまってっていうのが、あの焼き物ってあの収縮率があるので、
はい、
あの縮みますよね焼くと、
はい、
でもそんなに厳密じゃないんですよ、
うん、
でもどうしてもカップヌードルがスポッと入るサイズにしてくれって言ってもうなんかものすごいぶどまりになっちゃって
すごい規模です。すごいなんか YouTuber みたいなことされてますね。
いやいやいやいや、それ YouTuber になればよかったですその時本当にでもあの幸運なことにヒカキンさんがあの購入してくださって、
はい、
それで5万9800円するんですよ1個。
高い、
うん、それ がなんだ30個作ったんですけど、
はい、
3分で完売しちゃった。
すごい。
いや本当に、
えそれたまたまあのヒカキンさんが買ったってことですか。
はい、そうみたいです。あの日清食品の方からあの、うん、VIP の方から注文が入ったみたいな、
すごい
ことなんて、あのどなたかわからなかったんですけれども、
はい、
そのヒカキンさんが YouTube にアップしたのを見て、うん、でおお何ヒカキンさんだったんだと思って、そしたらその瀬戸本行釜の倒れたまあ、あの職人の方がの娘さんがその YouTube を見たみたいで、
うんうん、
パパすごいねって言われたって言うんですよいやいやいや、そうかそうかと、もうその世代にはヒカキンさんはスターだからみたいな
いや、よかったですね。そうしたらなんか報われた。
本当に報われましたね。
まあ、そういうとんでもない、はい、面白い企画もやられているワラクウェブさんですけれども、はいはい、まあ、読み物としてもね、お花見コーデ、浮世絵で見るお花見コーデとか、はい、そういうこともされているという感じですね。うんうんうん、さあ、はい、そんな、ワラクウェブ編集長の高木さんとお話しする浮世絵の話を早速、はい、やっていきましょう。
やっていきましょう。
さて、高木さんとお話ししたいことをちょっと私、はい、うんうん、まとめてきました。
ありがとうございます。
まず最初に、はい、浮世絵のロックなところ、
うんうん、はい、
とで、日本文化はロックだぜベイベーという、うんうん、番組にかけまして、ロック
だから番組に寄せてきてくださったというのに、はい、というのに、浮世絵って、はい、ロックだ部分もあるんですけれども、うん、どっちかっていうとポップなんですよね。それでだから番組名も変えなくちゃと思ってラチさんからこの質問をいただいた時に
ロック目線で見ようとしたらポップだったっていう話ですか。
そうなんです。まあ、音楽に僕は割とその日本文化を例えるのが好きなんですけれども、
はい、
そうするとやっぱりマイケル・ジャクソンだったんですよね、浮世絵。
うん、
もうキング・オブ・ポップ で,、はい、でおそらく、まあ、世界の美術に関してはラチさんの方がお詳しいのになんなんですけど、おそらく世界初のポップアートだったんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、というのが、まあ、菱川師宣が浮世絵を成立させたのって17世紀の、まあ、半ばから後半だと思うんですけれども、うん、あの時代にヨーロッパで庶民が絵楽しむなんてこと知ってましたみたいな世界だと思うんですよ。
そうですよね、うん、まだ西洋でいうとバロック期と呼ばれていて、うんうん、ね、まあ、ちょっとお金持ってる中間思想とかも出てきたんですけど、でも、ね、庶民だっていうことはなかったですよね、うん、
だから、まあ、今おっしゃってるように富裕層だけが多分アートで楽しむものであったところに、突如大衆をも楽しめるようなものっていうのが、
はい、
東洋の島国にポンと生まれちゃったっていうのって、うん、もうなんか奇跡みたいなもんだと思ってるんですよね。
うんうん、
でそれがもう感動しちゃって、
はい、
なんですが実は私、
はい、
ちょっと前まで浮世絵のこと見下していたんですよ。こんなに今熱く語ってるにもかかわらず、どうしても日本美術って本画主義なところがあって、
うん、
で浮世絵には、まあ、肉筆と版画があるってことをおっしゃ番組内でおっしゃってたと思うんですけれども、
はい、
そのこの筆で描いた肉筆の方が偉いみたいなものに取られちゃってたんですよ、
うんうんうん、やっぱり肉筆画の方が高いですしね。
そうなんですよ。それに世界で1枚しかないじゃないですか、
うん、
だから貴重だとか、
はい、
あともう一つその私が日本美術に入ったのって、うん、伊藤若冲とか俵屋宗達とかの琳派から入ったので、
はい、
なんかああいうのに比べたら浮世絵ってさみたいな。
あ、確かにそうですね。琳派と比べると
そうなんですよ。だって所詮すりものじゃんみたいな感じで、
うんうんうん、そこから、うんうん、やっぱりポップっていう視点で捉えると魅力的に感じたっていうことです
か。ちょっとアートから離れて、うん、その浮世絵を巨大コンテンツ産業として見立てたら、
はい、
全然見方が変わったんですよね。だって版画っていう技法を用いることによって、
はい、
一枚の絵を大衆娯楽っていうか、
うん、
一般の方が楽しむっていう機会を大量に作ったって、でそれを背負っていた人たちがその絵師であり摺師であり彫師である、
うん、
で版元であるっていうふうに考えると、
はい、
もう全然見え方が変わってきて、
うんうん、
あ浮世絵すげえみたいになりましたね。
やっぱりアートの世界っていうことだけで見てみると、
うんうん、
やっぱり肉質がとか立派がってなるけれども
う
ん、
うん、
やっぱり別の視点で見てみると、
はい、
魅力的に見えるっていうことですね。
そうですね。やっぱ日本って明治になるまでアートの概念がなかったので、
はい、
じゃあその今我々がアートっていう風に呼んでるものって日本では何だったのっていうと、うん、
はい、
飾り装飾と娯楽だったと思うんですよね。で先ほど言っていた、まあ、狩野派であるとか琳派であるとか伊藤若冲っていうのは別にあれアートとしてその描いていたわけではなくて、
うん、
あくまでも室内を装飾するものとして描いていたと思うんですね、
うんうんうん、 お城を建てて、
そうです、そうです、住ま
いを書いて、屏風を書いてってことですね。
で、狩野英徳が過労死してみたいな織田信長にこき使われてみたいな、
はい、
なんですけど、いずれにしても壁とか襖とかに書かれたものが、うん、あの日本美術の本画であって、
はい、
でじゃあ一方浮世絵は何だったかっていうと完全なる娯楽ですよね、うん、
はい、
だからあのそれがその明治になって急にアートっていう概念が、まあ、ヨーロッパから入ってきた時に、うん、本来は装飾と娯楽であった はずのものがアートになっちゃったので、はい、我々はアートとして今浮世絵を見てしまうんですけれども、
はい、
でもそうじゃなくてそのあくまでも娯楽だよっていう風にその浮世絵を見た時に、うん、その質の高さってすごいし、あるいは描かれたものっていうのももう本当にその市場の要請というか、
うん、
もう大衆の要請に従ってみんな描いてたっていうようなところが、うん、あの面白いなっていうふうなところですね、うん、そういうふうに描かれたものを今我々が一級のアートとして見るっていうのもまた面白いなっていう
時代が変わって場所が変わって見方が変わると、
うんうん、
もうね、今までかけそば一杯分ぐらい
の浮世
絵だったものがもうとんでもない値段がついてしまう
っていう。そうですよ、だって北斎の神奈川沖浪裏なんてね、
はい、
まあ、あれ大判だから16文っていうことはなかったかもしれないんですけど、今らしさんおっしゃってるようにかけそば2杯分ぐらいだったかもしれないじゃないですかそれがこの間のオークションって5000万でしょ、版画ですよ、
版画ですよね、
うん、
いやだってもう我々の感覚から言ったらポストカード買いましたみたいな、
うんうん、そうですよ、だってそれでもう見飽きたら障子の破れ直すのに使われてたんですよね
本当ですよね、
うん、でもじゃあなんで今その今現存する浮世絵って、うん、70% は海外に あるっていうふうに言われてるんですけれども、はい、それどっからもたらされたかってラスさんご存知ですか？
どこからもたらされた、うん、
日本のどこから持ってかれたかって
どこでしょう？
大体ね、その多くは東北地方なんです。
あ、そうなんですか？
そうなんです。東北地方の方が江戸に来ますでしょう、
はい、
そうすると江戸土産として一番買ってったのが浮世絵なんですよ、
はいはいはい、
で江戸だったらめちゃめちゃ浮世絵あるから障子のこの修理に浮世絵使っちゃいますけど、
はい、
東北の人にとってはそれも一世一代の旅にして、
あ、
で持って帰ったものだからものすごく大切にされたんですよね、
はいはい、
でものすごく大切にされたから浮世絵って紫外線に弱いので日に当たるとあっという間にもうバーみたいになっちゃいますけど、
うん、
このしまい込んでいたのでものすごい程度のいいものが東北地方には大量にあったんですって。
保存状態が良かったということですね。
でそれを明治のジャポニスムで浮世絵に注目が、当たりましたけれども、ヨーロッパで、
はい、
でヨーロッパにいた日本人がこれだって言って、うん、で東北を回りまくってでわーっと海外にこう持ってったんですけど、なので今、まあ、本当に最良のものっていうのはほとんど海外にあるっていう状況だと。
そういうことだったんですね。
そうみたいです、はい、この間読んでた、
その
方は書いた方は嘆いてましたけど、ただ日本のその戦争の状況とか考えると、果たしてヨーロッパとかアメリカに出てなかったら、
うん、
どれぐらいの浮世絵が残ってたのかな。
ああそうか、
ええ、
日本に置いといてもね、捨てられてしまったかもしれないのが、
うんうん、そうですよね。で先ほど私が本が市場主義みたいだったみたいなことを言ったんですけれども、
はい、
これってその研究の世界もそうなんですよね。
うん、
で研究の世界も今はもう全く状況違いますけれども、
はい、
3,40 年前までは、うん、浮世絵を研究するみたいな感じだったんですよ。
あ、そんなに
最
近なんですね。
はい、大学ので研究対象になったっていうのもそれぐらい、まあはい、ちょっとその年数定かではないのでごめんなさい、調べなくちゃいけないんですけれども、
はい、
じゃあ誰が浮世絵の研究を続けてきたかっていうと、
うん、
浮世絵を扱う画商であり、
うん、
コレクターなんですよね。
はいはいはい。
だから浮世絵の研究って学問として成立してるは本当に割と最近のことで、
うん、
でもそれまで浮世絵の研究を支えてきたのは浮世絵を買ったり売ったりしている人だったっていうのがまた面白いところなんです。
あ、じゃあ画商というかビジネスマン寄りの人っていうことですか？
うんうん、そうですね。 東京の神保町にいっぱい浮世屋さんあるんですけれども、
はい、
あのそこの主人とか、うん、あるいは趣味で浮世絵集めてる人たちが、うん、あの研究もしていたっていう、それが版画ならではのことなんですよね、
うんうんうん、
あの肉筆であると1点しかないので、うん、それを持っている人しか、あるいはそれを持っている人に接触できる人しか研究もできないんですけれども、うんうん、
はい、
版画って多いものでは1万5000枚くらい刷られているので、うん、割とそのコレクターであるとか、うん、あの画商もその研究対象できたっていうのが、あの本当にそれ浮世絵ならではのことだと思います。
うん、なんかあの浮世絵はポップだっていう話をされていましたけど、うんうん、なんかねそういう大衆であったからこそ、うんうん、あの研究がなんか、
う
んうん、それを集めてるオタクみたいな人たち、そのアニメだったらそういう人たち、はい、ゲームだったらゲーマーの人たちが、うんうん、まあ、研究みたいなことをされていた、うん、それが浮世絵もそうだよっていう感じなのかなって思いました。
うんうん、そうですよね。あとはまあその研究対象もそうなんですけれども、うん、その描かれたモチーフっていうのがもうポップそのものだなって思っていて、うん、
はい、
でそもそもその菱川師宣さんが、
はい、
あの浮世絵を描いた時の題材って、うん、
はい、
あの吉原と歌舞伎なんですよね。
うん、
それで結局、じゃあ吉原のって何描いたかっていうと、
はい、
美人ですよね。
うんうんうん、
で歌舞伎は役者ですよね。
はい、
それで吉原と歌舞伎って江戸時代って二大悪所、二つのでかい、だから最も悪いところって言われてたわけで、
はい、
それを絵にするってなかなかすごいなっていうふうに思っていて、うん、じゃあ なんで幕府がその吉原と歌舞伎を二大悪所っていうふうに呼んだかっていうと、うん、
はい、
逆に言うとそれだけ人気があったからですよね。
やっぱり大衆に好まれていたのがその題材だった、そうです、
うん、だと思います。はい、だからその大衆の好みに応じて、
はい、
その絵のモチーフとして、うん、その吉原と歌舞伎、うん、美人と役者を選ぶっていうこと自体が、
はい、
もうポップアートそのものだと思っていて、
今でも売れますよね、美人と俳優のイケメン、
あのそれしか売れないですよね出版社なんかやってると思うんですけど僕もあの数年前までいろんなこう美術書とか出してますけど、
はい、
もうやっぱグラビアとかにはかなわないです、
ね、出版をされてるからこそそこが数字で見えてくるんですね、
はい、そうですそうです
面白い。
そうなんです。なんですけど、まあ、しばらくずっとそのポップアートとしての浮世絵のモチーフは、うん、まあ、あの美人と役者だったんですけれども、
はい、
第3の画題っていうかモチーフが出てきて、
はい、
それが風景、
はい、
今我々が浮世絵っていうとなんか東海道五十三次とか、うん、さっき言ってたあの富岳三十六景みたいな、
はい、
あの北斎、葛飾北斎と歌川広重みたいな風に、うん、あのパッと思いつく方が多いと思うんですけれども、
はい、
それって実はその第三の画題だったんですよね、うん、
はい、
でもそれ突如出てきたわけじゃなくて、
うん、
なんでこの風景画っていうのがそんなに人気になったのかって理由が2つあって、
はい、
1つはその時江戸で大旅ブームが起きてきた、
うんうんうん、
ですよね。その、はい、伊勢に行くのがみんなの間で流行って、
はい、
で何年かお金貯めて、
うん、
で伊勢に行くんですけど、ただ伊勢に行くだけじゃなくて、江戸時代、まあ、江戸のあの時代って、
はい、
その宗教施設にお参りに行くためなら、
うん、
あの旅の許可が出たんですよね、庶民。
おお、じゃあもう
なので、はい、うん、そうです、
お寺に行くとか神社に行くっていう理由で、
そうです、そうです、
伊勢に行く。
そう、だから伊勢に行くの本当は目的じゃなくて、
はい、
この伊勢に行くって言いながらこの旅先で女性とこう遊んだりとかこういろんなうまいもん食ったりとか、
はいはい、
でそうなるとちょっとその、まあ、ガイドブックじゃないですけど、
うん、
そこでの旅の思い出みたいなものが必要になってくるので、
はい、
その風景画みたいなネタが出てきて、
うん、
そうすると逆に風景画がブームになることによって、
はい、
より旅がブームになっていって、
うんうんうん、相乗効果で、
そうですそうですそうです、うん、でその時の最初のスターが葛飾北斎で、
はい、
なんですけど葛飾北斎は広重が出てきて、
うん、
で広重の方が売れると、うん、まあ、さっさとそこから去っていくわけなんですけど、
そうですね、あの、うん、広重が東海道五十三次をやってから、うんうん、もう肉質に行っちゃうようになります
ね。そうですよね、あの最初でも2人って同時期、
あ、ほぼほぼ同時期、
はい、に出してますよね、はい、1回最初の風景画シリーズを、
はい、
でその時は北斎が圧勝しましたけど、うん、それから北斎ってちょっとこうなんか時代の先をやっぱり行き過ぎてますよね。
なんかあの独自の方向
に、うん、
転換してますね。
さっき言ったように風景画ってなんか旅の風景が欲しいのに、
はい、
あんな風に富士山描かれてもなんかちょっと思い出にならないと思うんですよ。あと滝とか橋とか描いてますけど、
そうですね、
あんなもんいらん。やっぱりこの広重みたいにこう叙情感がある絵っていうのがやっぱりお土産としては好まれるので、
そうですね、あの日本橋を描いてくれる方が説明はしやすいんですけど、
そうなんですよ、それ
どこの波ですかっていうところ描かれても、
うん、そうなんですよ。だから僕もこのレベルはだいぶ低いんですけど、うん、さっき言った茶の湯ロックとか歌舞伎バーリートゥードって、
はい、
誰も求めてなかったんだなっていうのを今話しながら急に思い出して、また心がこうなんていうか涙を流し始めてます。
じゃあ高木さんは、はい、あの北斎のように
肉質あでも
時代が早すぎて、いやいやいや、これから肉質に行かれると。
なるほど、そうやっていうことにすればいいんですね。それで90歳ぐらいまで生きて、
はい、
もう少し生きてれば本当の編集者になれたのになみたいなこと言って死ぬと。
ぜひしてください。はい、ということで本日はありがとうございました。高木さんでした。
ありがとうございました。
ちょっと、ワラクウェブの、日本文化はロックだぜベイベーというこの番組のね、はい、ご紹介をしていただけたらなと思います、はい、
そうですね、パートナーがいて、
はい、
あの元銀行員のサッチーっていう女性なんですけれども、はい、この人がものすごい先入観に支配されててなんか日本文化はこうじゃないといけないとか交渉だみたいな、
はい、
そのサッチーのこのなんか先入観に蝕まれた心を解放するみたいな、
はい、
だから日本文化ってもっとカジュアルで自由に楽しもうよみたいなものをテーマにした番組です、
はい、うん、こちらがオーディオブック .jp で配信されているということですね、
はい、
そうですね、
はい、
今までの回は、最初の方は浮世絵をされていたりとか、はい、最近まで源氏物語を、
そうですね、あの途中エロ音声コンテンツになりかけてたんですけどあの
春画をされていたり、
たりとか日本人と西1500年の物語とか、うん、ちょっとそれではやりすぎかなと思ったので最近あの源氏物語戻してきました。
はい、ということでそんなワラクウェブの日本文化はロックだぜベイベー、はい、オーディオブック .jp でぜひご視聴ください。そしてポッドキャストでも番組をされているということですよね、はい、
そうです、わけも分からずやってます。ワラクウェブの、はい、そこが現場ですというので、
はい、
その番組はあのサッチ以外のスタッフと、うん、まあ、雑談してるって感じです
ね。よりカジュアルに、
そうですね、もうカジュアルすぎてこの間上司に怒られました。
そうなんですか。
あ、そうなんです。
でも日本文化っていうすごいね、うんうん、あの固い印象のある、はい、テーマからこれだけカジュアルに話ができる、うんうん、しかもこのポッドキャストっていうね、うんうん、ラジオ感覚で話ができるっていうことで魅力的な番組かなと思います、
うん、そうですね、多少間違ってもいいので、うん、なんかみんなが日本文化ネタにトークするみたいな世界が来ないかなと思って、
うんうんうん、
だからあのすげえロックな人見たら、
はい、
あの人北斎みたいだからあいつほくってるねみたいなみたいなのがいいなと思いながらやってますよね、
はいはい
はいはい、
ということで、ポッドキャストでご視聴の方はぜひそちらも聞いてみてください。ワラクウェブのそこが現場ですでした。そしてオーディオブック .jp では、おまけ配信として、私と高木さんのお話がと続きで見ることができます。ぜひ、オーディオブック .jp も、聞いてみてください。それでは、本日のゲストワラクウェブ編集長の高木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。3月は浮世絵シリーズということで、いやー今回もボリュームがすごかったですね。で、特にワラクウェブさんと対談するっていうことが決まっていたので、で、ワラクウェブさんに合わせて、じゃあ、3月は浮世絵をしますっていうことでテーマを決めたんですよね。で、第4回で、今回の配信で、実現できまして、本当にありがとうございます。いやもう本当に光栄です。ワラクさんって雑誌がねすごい分厚いのがあるんですけど、なんかね毎回ねすっごい切り口がね鋭いというか、なんか方向がすごいというかね、あんまり王道じゃないところを切っていってくれるのがすごくね爽快でね、私もすごく楽しみながら、読んでいた雑誌だったのですごく嬉しかったです。でね、高木さんとの対談はですね、なんか私そんないプロジェクトの番組の中では唯一一人でやっているじゃないですか。だから誰かと話をするっていうことにまあ慣れてないんだなっていうのを編集して感じましたね。さっきまで編集しましたけれどね、なんか普通に聞き入ってて、あそうなんだって聞いてただけなので、もう見返してみたら、なんかなんて私はつまらなそうに返事をしているんだって思ってちょっと一人で反省していましたけど、めちゃくちゃ楽しかったです、ね、緊張もしていましたけどね、ぜひこの楽しみがね皆さんにお届けできるといいなと思って、今からもうワクワクしています。そして来たる4月4日かな4月2日かなどちらかな4月2日ですね。4月2日オーディオブック .jp ワラクウェブの日本文化はロックだぜベイベの方でですね、実は私がお邪魔させていただいております。イエーイ、ありがとうございますということで、そんな美術の時間リスナーさんはもう絶対にこっちにワラクウェブさんの方に聞きに行ってください。そして私を励ましてくださいね。ドキドキしながらアウェイのところで喋ってきましたので、どうぞよろしくお願いします。見てね、見てねじゃないですね、聞いてねね、本当よろしくお願いします。4月2日の配信、オーディオブック .jp で、ワラクウェブの日本文化ロックだぜベイベーです。まあこの番組はポッドキャストとか Spotify とか、Amazon Music とかね、ラジオクラウドでも配信をしているのですが、ワラクウェブさんの方ではこっち側のオーディオブック .jp だけでの配信なので、ぜひそこお間違いないようにしてください。そしてワラクウェブさんのそこが現場ですという番組はまたね内容が全然違いますので、まあ、ぜひそちらの方も聞いていただけるといいかなと思います。さあということで1ヶ月終わりましたので、メールをご紹介させていただきます。あで、今月3月中に来たメールのうち、1通だけちょっと YouTube の方で紹介させていただきました。民著さんからいただいたメールを YouTube の、美術館の、見方、美術館の鑑賞の仕方っていう動画で、紹介させていただきましたので、よろしくお願いします。そして今回は別の方のメールを読ませていただきます。ロデムさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。ギリシャローマ神話すごく面白かったです。数年前から理科の時間にはまり、これはそんな理科の時間 B のことですね。そんなことないっしょ雑貨店、そんな雑貨店ですねとどんどんハマってきたんですが、美術は興味がないわけではないんですが、苦手というかよくわからないというかで後回しになっていました。ずっと美術の時間も気になってはいたので、聞かせてもらったら、ラチさんの綺麗な声や聞き取りやすい話し方はもちろん、内容の面白さに一気にはまってしまいました。ありがとうございます。なんかこうやって言っていただけるの本当に嬉しいですよね。なんか美術ってやっぱりパイが少ないジャンルだと思っているので、ね、そういう人たち、あんまり苦手だよとか、そんながっつり興味があるとかじゃない人たちにも刺さって、ね、 あるっていうことは私もすごく励みになります。もちろんね、美術めっちゃ好きっていう人のメールもすごく好きなんですけどね。これから過去分を少しずつ聞いていこうと思っています。50過ぎた大阪のおっちゃんですが、新しく世界を広げてもらった気がします。いやー嬉しい。実はそんないプロジェクトさんにメールをするのがこれが初めてなんですが、ほう、心をすっかりわしづかみにされメールさせてもらいました。ありがとうございます。今は自転車通勤の間に少しずつ聞かせてもらっています。これからも楽しい話を無理ない程度にぼちぼちやっていってもらえたらと思います。ありがとうございました、ということでいただきました。ロデムさんからですね。ありがとうございます。いやー本当にメール嬉しいですね。今週は何十通ぐらいいただいたのかなという中で、まあ、本当にいろんな方の感想を聞いて、ね、私もやってよかったなって本当に思っています。ありがとうございます。そして今月末、多分3月の31日ぐらいになると思いますが、audiobook.jp でパッケージ版を、販売します。こちらは、そんないプロジェクトの、そんない美術の時間特別版という枠で、1本300円の単品購入、1回買い切りで販売をしています。こちらの内容は、先月のギリシャローマ神話編、こちらをパッケージしたものとなります。まあ、単品で1個ずつ全4回分を買っていただくと400円なんですが、特別版だと300円ということで、まあ、ちょっとお安いラインナップになっています。なのでね、まあ、まだオーディオブック聞いたことないよっていう人の方のために、まあ、コラム付きの、特別版をご用意いたしましたので、ぜひそちらチェックしてみてください。そして、こちらの特別版ではオープニングとエンディングを改めて撮り直しまして、まあ、ここでしか聞けないオープニングとエンディングもございますので、ぜひねそちらも楽しみにしていただけたらいいかなと思っています。3月31日ぐらいに発売予定です。またねこちらの方でリンクの方は、私のツイッター、そんないアンダーバーラチ SONNAI アンダーバー LACHI で告知させていただきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、浮世絵ですね。今週の浮世絵ボリュームがありましたけど、本当にありがとうございました。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。来月は、またちょっとボリュームのあるものを考えていますので、ちょっとね、ずいぶん前から勉強しているんですけど、まとまるかなどうかなと今そわそわしながらやっています。ぜひ来週からの、テーマも、楽しみにしていただけたらいいなと思っています。こちらのそんない美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組、過去に配信していた番組を聞くことができます。 URL はそんない .com sonnai.com となっています。また YouTube や Twitter はそんない P sonnaip で検索してみてください。私の、Twitter はそんないアンダーバーラチ、そして、YouTube、そんない美術の時間というか、聞く美術館 の、 YouTube チャンネルももしよかったら、聞いてみてください。ということで、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。